穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
ご主人が突然統合医療の習いに行くんだって言った時はどう思ったの？
なんか賛成っていうよりも、やって この建設業にいて、まあ、お父さんの会社にいて、後悔するより、やらない後悔よりやって、まあ、失敗してでも そっちの方が私は自分の性格がそうなので、それでこう止めるっていうことはまず
しなかったんですね。だからここ大事なのは、まあ、自分のこともそうだし、パートナーと、まあ、ここ結婚されてる方が聞いて、ね、やっぱりそのやらないで後悔するより、うまくいかなかったとしても、それで、後悔することもあるかもしれないけど、やった方がいいっていう派なんですよね。
はい、でもし、まあ、これはちょっとあれなんですけど、またもしかしたら会社にいずれ戻るんではないかなっていう気もありました。
気もあった。だからどうなるかわからないけど、やってみればいいっていうことをね、そして、45平米の小さなお家で4人が暮らし始めて1年半ですよね。
3年間
いた、ね、結果的に
ちょっと東京行ったり、まあ、仕事があったりして、東京に行ったりしていたので、結局トータルでは3年ぐらい、
トータル3年東京にいたんですよね。
東京タワーのおとんのおかん の, あ, の、はい、あそこのマンションでした。
笹塚ウォールって
ちょうどテレビの撮影をやってて、いつも倍賞みつこと、はい、もこみちが、はい、いつも玄関にいて撮影してて、
あそこのマンションに
横で寝てるとストライクとか全部聞こえて
そこに住んでたんだ。へえ。その環境も違い、新しい始まりの中で結構引っ越しもね、ストレスね、三大ストレスの一つだし、そんな中でこうこの夫婦と子育ての中でなんか楽しかったというじゃないですか。人から聞いてなんかストレス満載な感じがするんですけど、そのあたりのこうストレスを解消するとか、そういったお互いが本当にそのいい状態でいるために、なんかお互いこう大切にしてたことは何ですか？そういう、だってさ、 7LDK からこう45平米でもうそれだけでストレスじゃないですか。でもそれでも楽しく過ごせたのは何が？
やっぱりもうでも本音のぶつけ合うっていう部分では、まあ、ストレスなのでやっぱストレス溜まるんですよ、でそれをストレスやっぱ発散、まあ、相手に発散するっていうことではないと思うんですけども、でも基本的に僕らしょっちゅう喧嘩するんですよ。
喧嘩は OK、
もう カンガルーボクシングみたいな。
ボクシングです。
だから喧嘩するっていうところ、しょっちゅう喧嘩するじゃないですか。もうこんなやつとはやっていけないとか思うことでも、今こうやってずっとね、パートナーシップを育みながらこの、ね、読谷ホリスティックスを共同経営しているわけですけど、だからそこには何かボトムラインが何かあったの？モテてってやるとかさ、実家に帰ってやるとかなかったの？
しょっちゅうです。
しょっちゅう、
はい、
あったと
し、実家に帰ってはないですけど、
ない、
まあ、離婚届持ってこいみたいな
そういうふうに普通に言えたわけですよね。
でも多分私の方が強い喧嘩したら、
なるほどね。
私の方が部活
やってたもんね。
ビーチバレー
の、ね、選手だったんですよみちるさん、ちなみにね
多分ね、
だから
飛び蹴りしても勝つよね、
まあ、飛び蹴り、膝蹴り、何でもされましたけど、
でもそれでもそこまでとことんやり合えるし、本当にその時の瞬間の正直さで根に持たなかったの？
次の日には仲直りするっていうのはもうそうですね。
仲直りはどうやってこう次の日
あったの？強制的な、
強制的。
いや、私はちょっと黙ってたいんですよ。
うん、黙ってたいけど、
でも
こっちが
無理なんです。俺が悪かった、
ごめんねって。
なんかじっとしてられない、その喋らない状態とかを、
そこの沈黙が耐えられず、そしてもうやっぱり、俺が悪かった、ごめんねって謝れた。
そうですね、喧嘩してる時間は無駄だと思うんですよ。
なるほどね、
あ、だってもう長引かせればいくらでも長引かせられるはずなんですよ、
ね、そうです。結局はあの男性の聞いてる視聴者の方がいたらですねもうこの一言が嬉しいよね、俺は悪かったごめんねって、そのごめんねの一言ってすごいこう癒されるんですよねって許しちゃうのね。
いやそんな言うぐらいだったら最初から言わなきゃいいのにといつも思う
思うけど
ね、でももうじ、ね、あのこの喋らない期間とかが多分耐えられない、
うん、耐えられなくてね。でもやっぱり一つのキーワードですよね、俺が悪かったごめんなさい。そうそう、でも反対でもいいんですよね、あのこのね夫婦関係やパートナーシップで、あ私が悪かったごめんねって仲良くしたいっていう本当の純粋な思いをなんかこう伝えるといいのかなって今二人のことを聞いてて思いました。でそれでこの学校に行くじゃないですか、はい、でも留学この後するんですよね。
そうです、1年半通って21種類の代替療法を学ぶということだったんですけども、うん、すごくあの いろんないいことも学べたんですが、うんうん、でもやっぱりこう浅く広くになってしまって、うんうん、で僕自身は何が知りたいかっていうと、その例えばこの症状の人にこの主義をやるって言った時に、うん、なぜその主義をやるのかのそのメカニズムが知りたいわけです、うんうん、でもその学校ではこの症状にはこの主義をやればいいから、
あだからこれに対して How to、 これ
How to です。
でもその Why の部分がなかったんですね。
なかったですね、うん、でそれを学ぶにはどうしたらいいかということを校長先生に言ったら、うん、それはちゃんとしたその大学だとか、うん、ちゃんとした専門学校だとか、うん、もう専門的なところにとにかく行かなきゃいけないと、うん、でそれは日本にどこにあるんですかって聞いたら、それないと
ないって言ってた、はい、
じゃあどこに行ったらいいんですか、うん、海外に行くしかない。でその校長先生もイギリスの、うん、そのフィジオセラピストの資格だとかいろんなものを取って日本に持ってこられた方なので、もともとダイアナ妃を
見てた、あ
ダイアナ妃の専属セラピストをしてた先生なんだ。
やってた人なんですよ。だから例えばイギリスに行ったり、例えばアメリカに行ったりとかいろんなまあ選択肢あったんですけども、そこでまあいろあのもともとアメリカで知り合ったのでアメリカに行くっていう選択肢もあるし、まあイギリスも行ってみたなっていうところもあるし、うん、でもオーストラリアっていうのもその中にあって、うん、でその時子供がいたのでアメリカはちょっとなんかちょっと危ないなっていう感じがして、うん、でイギリスは僕札幌なので寒いのは苦手なんですよ、
うん、
だからイギリスは寒い、
うん、
だからやめよう、うん、で消去法でオーストラリア、
ああなるほどね、はい、
でオーストラリアに行こうって言って、じゃあどこにするって言って
地図
広げて、
地図を開いて
広げて
どの辺がいいかなって
面白いね、
どこの学校じゃないの。
でも学校、それある学校とない学校があるわけじゃないですか。
そうです、まあ、大都市、まあ、シドニーだとかブリスベンだとか、うんまあ、いろんなところあるんですけど、はい、なんかでもやっぱシドニー行こうかっていうことになって、
適当です
ね、適当にもシドニーにしたんですよ。
で家族もまた今度よ、ね、家族連れで、だからたくさんの方はなんか家族でね海外留学なんて無理無理って言うけど可能なんですよね。っていうかこう、この家族は行ってるもんね、
はい、
うん、
行けばいいだけ、
行けばいいです、行けばいいだけです。
まあ、でもね、あの資金もいるので、うんまあ、家を売却、
そうだからもともとあったその家を売却してその資金を使って留学したっていうことですね、う
ん、
そう
ですね、うん、で指導に行って、うん、でそこではさ、最初ですねナチュロパシーっていう、うん、あの自然療法士、
はい、
でそれはあのニュートリション、あのなんだろう、栄養学だとか、
栄養学とか
ハーブだとか、うん、その中にホメオパシーも入ってるんですね、うん、だそういうものを学ぶ、あのコンサルテーションを通してその人のライフスタイルを提案していくっていう職業があるんですけど、うんはい、それをなるために行きました、
はい、
で行ったんですけれども、その学校に入る前に語学学校に行ったんですね。
語学学校に、
まあ、まずその学校に入るために試験があ
るので、はい、あ、そうだよね、
それにはなんかこう、うん、IELTS って英語テストはあるんですけど、うんはい、イギリスの基準があって、はい、それのいくつスコアいくつ必要、はい、いくつ以上必要ということで、うん、そのいくつ以上と同等もしくはそのテストをクリアするためにはまず語学学校に通う、
はい、
でその学校の、次の入学が4ヶ月後に迫って、
あらまあ、
でまず入学したんですね、その英語学校に、うん
はい、
当然僕アメリカにいたんですけれども、うん、英語ほとんどやってないです、
はい、
だからもうほとんどもう素人喋、
はい、
れない状態だったので、うんうん、4ヶ月は正直間に合わないって入った瞬間に分かったんですけど、うん
はい、
到底間に合わないということで、 でもいろんなミラクルが実はあって、
ミラクル、
はい、
どんなミラクルです
か。いやすごいミラクルが今考えると、
もう応援されているとね、宇宙は、ね、味方についてミラクルがあった、はい、その話を聞かせてください。
英語クラスで一番下のクラスに、
まず一番僕の下のクラス、10段階のうちの 10
段階の10
アメリカで2年間何してたんだ、
何してたんですかみたいな話だけど、はい、でもまあ10段階の10に行ったと、はい、
で10 でそこでなんか、うん、まあうろうろしている時に、
はい、
今度こっちはそのあこっちごめんなさい、こっちっていうのはあの EAP っていうその大学に入るための選抜クラスみたいなのなんですね。でそれ EAP123、
はい、
3が最高峰、
最高峰
でまずみんな1にいずれこの10段階のうち7とか6ぐらいまで来たら
入れますよ、
1を目指そうと、目指そう、まず
だから7に来たら1だよね。
で僕は9か 10か9ぐらいの時に友達が、
はい、
まず1をみんなでテスト、あの練習で受け
て
みよう、
練習で行くよ
っていう話になって受けたんです。
受けた。
そしたら、うん、EAP3 に受かったの。
どういうことなんだ、
どういうこと、だ間違えた、間違えてると思ったんですよ、
はい、
いや間違えてるんです、うん、実際、
うん、
あの全然僕できなかったし、
うん、
本当に絶対もう EAP1 も絶対無理だと思ったので、うん、EAP3 が受かったっていうのは
っていうのはもう一番最高峰、
最高峰です。もう要するに10段階の1です、 1です。1の人がここを目指して、
ここ目指してて何
でそこに9の人が3を受かったと。で事務局にフロントみたいな、まあ、事務局に行って、うん、いや間違ってますよって言ったんですよ、うん、試験の結果が、うん、僕 EAP3 受かっちゃってるんで、
うん、
これ間違いですからっていう話をしたら、
うん、
あなた行きたくないのって言われたんですよ、
うん、
で行きたくないのって言われたら確かもう4ヶ月迫ってるし、
はい、
EAP3 をもしクリアすれば4ヶ月間に合うんです、
はい、
行けるんですよ。だからいや行きたい、
行きたいって言ったら
そしたら行けばいいじゃん。
そうだね、間違ってるなんてそんな、ね、
はい、
ことなく、
はい、で行きました。
すごいね。
で次の
もうミラクルだよね。
入学、入学というかそのクラスに移って、
移って
地獄です。
もう地獄です。
そうだよね。
何にも分かんない。最初先生、僕が、まあ、ケビンっていう先生なんですけど、ケビンって言うんですよ、
うん、
言いますよね先生、うん、あのティーチャーであっても、
うん、
で僕ティーチャーって言っちゃったんですよ。そしたらケビンが怒って、俺はティーチャーっていう名前じゃないみたいな、そんなとこから始まって、こいつ大丈夫かっていう。
そうだよね、
はい、
うんうん、だけど手挙げたっていうのはすごいよね。ケビンって言わなくて、はい、ティーチャーとか言って、うんうん、
まあ俺のことバカにしてんだろうみたいな話になった多分雰囲気から、
うんうん、
でまあそんなことからスタートして、でも なんとかですね、うん、
食いついていった、
ね、EAP の中の ABC で、もちろん A は取れないんですけど、うん、B
キープした、
B のキープを、あスコアをキープして、その B のスコアを持ってそのナチュロバシの大学に
入れたんですよ。入ったんだよ。すごい奇跡ですよね。
奇跡が起こって、
はい、でも周り あの学校の人たちはなんでって、みんなが何をしたんだって、
いやまず EAP 受かった瞬間に、うん、豊が EAP3 受かったって、もう学校中の
噂、噂になるよね。だって9だもん、あの10段階の下から2番目のクラスのがなんで3に受かるんだ。
なんでだ、なんでだ。
それはもうなんか直感力を使ったしかないよね。
直感力ですか。
直感だけで言ったんだよね。
本当いまだに謎です。いまだに謎。
すごいね。
で それでナチュロバシーの学校に入ってで本当はそのナチュロバシーのコースも一応3年間の学校だったんですけど、
うん、
はい、でも1年ぐらい経った時にいやここでいいのかなって思ったんですよ。
本当に習いたいことはこれなのか、本当に探求したいっていうかね、
はい、
うん、それで
それは、うん、あのナチュラバシーだからやっぱりいろんな食べ物だとか気を使うんですけど、これはごめんなさい、あの語弊のないように、そのナチュラバシーって職業をその否定してるんではなくて、たまたまその時にやっぱり学生なので皆さん一生懸命勉強するんですよね、
うん、
そしたらやっぱりその食べ物 その例えば今だったらオーガニックかどうだとか、その栄養素はどうだとか、うん、その保存量はどうだっていうのをすごく習うんですよ、
うんうんうん、
だからやっぱりその生徒としてはすごく気を使う、
うん、
あのスーパーに行っても裏を見て、うん、その成分表をすごく見て買うんですけども、うん、でもそれがバランスよくできればいいんですけど、その人たちはやっぱりすごく勉強している人たちだから、うん、ちょっとこう神経質になりすぎてしまって健康のためにやってることがそれがストレスになっちゃって、 でみんなちょっと病気がちだったんですよ。先生も病気がちだった。だから僕それ見た時になんかちょっと違うなと思って、うん、でやっぱり、まあ、男だから女だからっていうのは分からないかもしれないんですけど、うん、やっぱり直接的にもっと、うん、そのクライアントの人と接して、うん、いや治療したいということで、
はい、
それで施術かあのセラピストから施術、うん、あの治療家
にな
ろうということで、ね、そこをやめようということで、はい、どっか違うところに編入しよう
編入しようと
で治療科っていうと一つがフィジオセラピスト、日本でいうと理学療法士ですね、うん、それとカイロプラクティック、うん、それと今僕がやってオステオパシー、はい、この3つがいわゆるオーストラリアでは治療科としてあの国家資格を与えられているものなんですけど、うん、まあどれでもよかったんですよ、
うん、
で一番よかったのがその、まあ、メインストリーム一番あの 有名というか認知度があるフィジオセラピー、
うん、
でそれをシドニー大学名門大学があったんですが、うん、そこにアプライして、うん、でいろんなところアプライしたんですけど、うん、もう全部落ちて、
はあ、
最後に残ったのがオステオパシー。
オステオパシーもうそれさえも運命ですよね。
それさえも本当によ
かった。それさえもオステオパシーでよかったって今思うでしょう。
本当にあの、ね、僕はオステオパシーで本当によ
かった
なと思ってます、
ね、そして編入はどちらに行ったんですか、
はい、それでまあその時はシドニーから今度はあのゴールドコーストの上の、はい、まあ、シドニーの上の方ですね、うん、上に900キロぐらい上のところにあのバイロンベイっていうところがあるんです
よ。もうねこれがねスピリチュアリストにはたまらないメッカなんですよ。
すごいところ
ですね、アボリジニーのね聖地でもあるね。でもそれもね落ちてたんじゃなくて運命はそのそちらの方に向かわされたって感じですよね。はい、
そうです。でそこも大学もですね実はなんで受かったかっていうと、うん、いや本当は受かるわけないんですよ。テスト受けてないんですもん。
テスト受けてないけど編入であのアプライしただけです、
ね、アプライして受かったんです、うん、それはなんで受かったかというと、うん、英語教育1年間の専門的な英語教育をのいわゆる1年間ちゃんと修了すればいいっていうことで、僕大学日本で卒業してるので、うん、はい、その大学の資格卒業資格とその1年間の英語教育いわゆる、うん、今回、はい、あの入った1年間やったそれがあれば OK、うん、
OK と
IELTS でいうと 6.0 というのが必要だったんですけど、それは免除になった。
免除、さすがですね。
で
パスでした。
でその入ってその年にその制度が廃止されました。
廃止された。
ギリギリセーフ。
セーフだったね。だから結局こうなんかね、宇宙って本当に私たちがこう生きてる中では分からないけれども、ちゃんと道ガイディング、ね、導いてくれてんだなって今聞いててすごく思った、はい、で多分ね、この中ではオステオパシーってどういうことかっていうことを、はい、知らない人もいるんで、ちょっとこの、ね、はい、本当に専門分野で大学に入って勉強されたオステオパシーっていうのはどういうものなのか教えてください、はい、治療科であるっていうことは分かったけど。
そうですね、まさに治療科、手を使って人の体、いわゆる神経だとか筋肉、うん、骨格、そういうものをアジャストして体の中の血流を整えたり、うん、流れを良くしたり、リンパだとか神経だとか、あとは、まあ、呼吸ですね、うん、それと専門的に脳脊髄液だとか、そういったものを体の流れを良くすることによって、うん、その人の持ってる力、いわゆる自己調整能力だとか自然治癒力だとか免疫力っていうものに体を治してもらうっていう、そのお手伝いをするための一つの哲学をオステオパシーっていうんですけども、はい、だから例えばカイロプラクティックだとバキバキっていうテクニック、うん、特徴的なものがあるんですけど、うん、そういったものに一切こだわらず、うん、テクニックは何でもいいんです、うん、その哲学、いわゆる体の流れをきちっと整えて、うん、その人の自然治癒力を引き出すということが達成されれば、
うん、
テクニックは何でもいいっていう、うん、そういう学問です、医学です、はい、でアメリカから発祥してもう約1800年の後半から始まって結構歴史があるんですけれども、うんうん、日本ではカイロプラクティックもそうだし、日本の生体術ですね、それは大正時代に実はオステパシー日本に一回入ってきて、
きた、
うん、それを元にして今の生体術ができている部分もあるっていうような説もあります、う
ん、あ、なるほど、
はい、だから結構歴史のあるものです、
はい、でもいわゆる皆さんが知っている一般の生態ではないことだけは知っておいてほしいなと思うんですね。なんか日本である生態っていったらなんかイメージがちょっと違うと思うんですよ、はい、もっとこう深いところにこの根ざしたその哲学っていうところ、やっぱりそこがすごいちゃんと、
はい、
土台があってそのために何をするかというすごい大学レベルなのでほら、そうそう、あの日本だと生態ちょっとこっとこ1ヶ月2ヶ月習って生態師になってる、はい、あれとは違うんで、それだけはなんか知っておいてほしいなと皆さんに思ってます、はい、ありがとうございます、はい、でバイロンメイの大学に行って、はい、バイロンメイでは何年間過ごしてたんですか、
はい、大学と大学院があるんです、はい、は5年間、
はい、5年間大学院まで行かれたんですよね、はいはい、すごいですね。その間この家族も一緒に行ったわけですよね。バイロンベイの生活とかはどんな感じだったんですか。最高。ここはみちるさんに言ってもらおうかなと思うんですけど旦那さんはオステオパスになるからもうね施術家になるためにこう日夜もうね勉強に励んでいる、うん、で子育てバイロンベイで、まあね、自分は妻としてそして子育てもしてたんですけどそれ以外何かしてたんですか。
本日の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子を検索ください。この番組はエピソード内にもたまにナレーションで登場する姫がお送りしました。次回もお楽しみに。